はようございます。
おはようございます。
お祈り心から感謝します。皆さんのお祈りに支えられて、今月も、元気に聖母教会の礼拝に来ることができて心から感謝しています。先週から大きな台風が、特に千葉の方に大きな被害をもたらしましたが、停電のために熱中症で亡くなった方もおられたりして、本当に大変な中を通ってきましたが、私たちはこういう自然の力の前に出るときに、なんて私たちの人間の力とか科学とかそういうものが脆いんだろうかということを改めて感じさせられます。自然を相手にして私たちは何にも文句を言うことはできません。神様がこういうことを通して私たちに何かを語ってらっしゃるんだと思いますね。特に温暖化が進んで、日本だけでなくて世界中で、異常気象が生じて、アメリカでもこの間大きなハリケーンで大変な被害を受けました。ブラジルの原生林も大火災になって、なかなか鎮火しない中を今も戦っています。いろんな国々でそういうことが起きています。南極や北極の氷もどんどん溶けて、そしてこのまま行ったら本当に南方諸島にある小さな島々は数年後には水没してしまうんじゃないか、なんとか温暖化をとどめようって叫んでいる国々もあるんですが、それに反対する国もあるんですね。そういうのを見るときに人間の愚かさっていうのを非常に感じます。今回の台風を通しても、もしあの台風が日本にある原子力発電所を直撃したら、福島の原発の事故と同じことをまた二の舞を踏んでしまうんじゃないか、本当にそう思います。つい先日、命の言葉社が自然エネルギーが地球を救うという、本が出ました。サブタイトルが脱原発への現実的シナリオって書いてあるんですが、これは、牛山泉博士という、足利工業大学の理事長で、日本よりも世界的にこの風力発の風力発電で有名な、方で、日本も、太陽光線や風力発電やそういうものをもっともっと使えば、原子力発電所はいらないんだということを言っています。でこの、本を書いた方は、東京教会の長老さんなんですね。で私は東京教会の、協力牧師になってますので、出版してすぐに私に先生読んでくださいって贈呈していただいて、早速読ませていただきました。素晴らしい学者であると同時に素晴らしいクリスチャンなんですね。で本当にクリスチャンとして聖書の御言葉を通して本当に神様の前に、この自然のすごいエネルギーの前にいかに謙虚でなきゃいけないかということを語りかけています。もし皆さん読みたい方あったらぜひ求めて読んでいただきたいと思います。そんなことを考えながら、本当に神様のなさること、人間的にはどうしてなんでっていう思いがないわけではありません。でもそういう中で私たちは神様の御言葉に立つ、神様の御声を聞くっていうことがどんなに大切なことであるかということを改めて今回の台風を通しても教えられています。今朝は先ほど皆さんとお読みしましたマルコによる福音書の第15章の16節から22節までのお言葉を開かせていただきました。16節、兵士たちはイエスを 邸宅、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び寄せた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様、万歳と叫んで挨拶をし始めた。また足の棒でイエスの頭を叩いたり、椿をかけたり、ひざまずいて拝んだりしていた。彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせ、元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。私たちの救い主として、私たちと同じ人間の姿を持っておいでくださったイエス様、でもこの当時のユダヤ人たちはその意味が全く理解できませんでした。己を人間のくせに自分を神の子だとかメシアだとか宣言しているイエスこそ、まさに神を冒涜するモーセの律法に反する男、本当に、鞭で打って石で打ち殺しても十字架につけても本当にあまりある罪悪人だ、そういう判断で彼らはこのイエス様を十字架につけるために決定をしました。ここに記されているように本当に椿を吹きかけ、あざけり、罵り、そして茨の冠をかぶらせ、紫の衣を着せたというのは、これは王様として、王様万歳、冠の代わりに茨の冠をかぶらせ、紫の衣を着せて本当に、侮辱し続けました。そして彼らは紫の衣を脱がせ、元の着物を着せ、イエスを十字架につけるために引き出していきました。まさに、鞭を打たれ、傷だらけになって何日も一睡もしないで裁判を受けたイエス様、まさに疲労困憊していたと思います。そんな中で汚らしい、むごたらしい、重い十字架を負わされて、イエス様はドクロと呼ばれる死刑場へと出発しました。ローマの兵隊が先頭に立ち、また後ろに立って、そしてその3人の死刑士たちの行進を続けました。あるところまで来た時にイエス様は力尽きてしまって、十字架をダーンと床に落として、そしてひざまずき、動くことができなくなってしまいました。その時に21節に、そこへアレキサンデルとルポスとの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに負わせたと書いてあります。このクレネ人シモンのことはマタイもマルコもルカも記しているんですね。それはいかにこのシモンという男が聖書の中で重要な役割を果たしてきたかということを意味していると思います。アレキサンデルとルポスという2人の息子のお父さんで、シモンというクレネ人と書いてあります。クレネというのはアフリカの一地方の地名です。エルサレムからクレネまでの距離はだいたい1900キロって言われているんですね。1900キロとピンとこないんですけれども、日本で言えば稚内から鹿児島までの距離が1900キロです。今みたいに飛行機や新幹線があるわけではありません。今から2000年前にあのアフリカのクレネからエルサレムでやってきた彼らは、ロバか何かで、旅を続けながら何日も時間をかけてエルサレムにやってきました。なんで彼らはアフリカからわざわざエルサレムにやってきたのか、聖書にはその理由は書いてありません。でもこの当時エルサレムにたくさんの人たちが今でいう出稼ぎみたいにしてやってきて、そして仕事をやっている人が多かったんですね。しかもこのイエス様が十字架にかかるこの時というのはちょうど杉越の祭りの前、まさにいろんなところからユダヤ人たちが この最大の祭りである杉越の祭りを祝うために集まってきました。シモンにとってはまさに商売のチャンスですよね。そんな中で、一人のイエスという男が処刑されるというニュースを彼は耳にしました。これはいい見物だ、見上げ話にぜひ見よう。そういうわけで彼は、群衆の中に混じってイエス様が十字架を担いで通っていくその細い道の周りにいる群衆の中に混じって眺めていました。まさに高みの見物ですよね。イエス様が先頭に立って十字架を担ぎ、二人の死刑囚たちがイエス様の後に続いて、そしてこの道を進んでいっ、ちょうどシモンが後ろの方から高みの見物をしている時に、その目の前でイエス様が力尽きて十字架をダサンと落として、そしてしゃがみ込んでしまいました。ローマの兵隊たちはもうこういう経験を何回もしてますから、イエス様を見ただけで、あ、これはこれ以上イエスは十字架を担いであのドクロという丘まで行くことは無理だと判断したんです。そこでローマの兵隊たちは周りを見ながら、誰かこのイエスの代わりに十字架を担ぐ男はいないかな。そして彼のローマの兵隊たちに目に入ったのが、後ろの方でですね、つま先立ってこうやって眺めている真っ黒な男が目に入ったんです。まさにクレメ、アフリカ出身の黒人がそこにいた、一番目立ったと思うんですね。ローマの兵隊たちはですね、この男に向かって、おいお前出てこい、イエスの代わりに十字架を追え。彼は冗談ではない、なんで俺がこんな死刑囚の代わりにこの血生臭い汚い十字架を追わなきゃいけないんだ、そんな気持ちだったと思います。マルコによる福音書には、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせたと書いてあります。マタイによる福音書にも27章32節に、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに負わせた。ルカによる福音書23章では、彼らはイエスを引いていく途中、田舎から出てきたシモンというクレネ人を捕まえて、この人に十字架を負わせ、イエスの後ろから運ばせたと書いてあります。ルカはシモンを捕まえたって書いたんですね。ですから、おいお前ちょっと黒いの出てこいって言われた時、冗談じゃない、彼は逃げたんだと思います。ローマの兵隊たちは追っかけていって彼を捕まえて、そして無理やり引きずり出して、そしてイエス様の十字架を負わせた。今日は強いられた恵みという、題をつけました。昔の聖書では強いて文語体では書いたんですね。まさに無理やりに十字架を負わせました。イエス様の生涯の映画の中でこういう一シーンがあるんですね。これは写真ですけど、映画の、イエス様が十字架を負ってもう力尽きて倒れた時に、この真っ黒なクレネ人シモンがイエス様の十字架の下に肩を入れて、そして十字架を負わそうとしている一シーンです。ちょっと小さいので回しますので、ぜひ見てください。彼は無理やり強いて十字架を負わされました。でもこれが彼の人生を変えていくんですね。私たちの人生の中でもこういうことがしばしばあります。なんでどうして今回の台風15号じゃありませんけど、なんでうちだけの屋根が飛ばされちゃったの、なんでもうどうしてそういうことが私たちの人生にあります。イエス様を信じてクリスチャンであってもそういうことが起きうるんですね。でも本当に聖書の約束のように、どうしてなんで と思うような事件にぶつかった時にも、聖書は私たちが耐えることができないような試練には合わせないと書いてあるんです。試みとともに脱出の道を備えてくださる、これが聖書の約束です。私たちクリスチャンもどうしてなんだよということに出会います。愛する人に先立たれたり、裏切られたり、思いがけない病気の宣告を受けたり、そういうことがあります。子供たちや孫たちの中にもそういうことが繰り返されます。でもその度ごとにクリスチャンは、大切なことは現実を見ると同時に御言葉に立つということ、その時に必ず脱出の道が見えてきます。そして全てのことが相働きて益となるんだということが後になって、イエス様はおっしゃいました。今は分からないけど後で分かるとおっしゃいましたけど、まさにそういうことが私たちの人生の中に繰り返されていきます。私は先週も一人の兄弟の葬儀に行ってきました。彼は私が前に牧会していた川崎キリスト教会の忠実な信徒でですね、本当に若い時から苦労して新聞配達をしながら夜学に通ったりして、本当に努力して、そして資格を取ってハリキューマッサージの仕事を始めた。最初は本当に小さな場所でですね、先生これから治療院始めるから来てください、祝福の祈りをしてくださいと言ったんですけど、こんな狭いところでお客さん来るの、患者さん来るのっていうようなところで始めたんです。で、彼はその医院の名前をですね、ゴスペル診療院っていう名前をつけました。で、彼はその小さなところから始めて、本当に近所の人から祝福されて、そしてだんだんだんだん広がっていきました。一人のおばあちゃんが彼の治療によって癒されたことによって、自分の土地を彼に提供して、そこにまた立派な治療院を建てることができました。彼はその後、やがてこのハリキュー診療院の会長にまでなってですね、本当に素晴らしい働きをしてきました。9月の5日の日にも彼は群馬で治療院の人たちの会議があって、そしてそこに出かけて行って、そして帰り自動車を運転して帰ってきたんです。で、川崎に住んでますが、高速道路の、川崎の家の近くの、インターチェンジの手前で、後で分かったんですけど、なんかこう体調が悪くなったようです。そして高速道路で何かあったら大変だと思って、彼はすぐに近くのインターチェンジから降りていって、インターから出て100メートルぐらい先の道路脇に車を止めたんですね。いつまでたってもお父さんが帰ってこない。ついにその夜はお父さん帰ってこなかった。どうしたんだろう、心配になったんですね。で、後を継いでいた長男の方が、もしかしたら何かあったんじゃないか、いつも近くのインターで降りるから、ちょっとインターまで行ってみよう。で、警察にも電話してですね、夕方帰ってくる主人が帰ってこないんですけど、何かあったら教えてください、警察にも電話。で、息子さんが見に行ったら、インターから降りたちょっと先のところにお父さんの車がエンジンがかかったまま止まってたんです。あ、お父さんここにきっと遅くなってここで寝てたんだと思って、そして車に近づいてドアを開けたら、なんと彼はですね、運転席のシートを横にして、そして寝てた。エアコンが効いていて本当に涼しい中で寝てた。あ、お父さん寝てたんだと思って、ドアを開けて、お父さんお父さんって言ったら、なんと息をしてなかったんですね。72歳の若さです。本当に突然の死が、この伊藤兄弟というんですが、家族の中に悲しみが飛び込んできました。この兄弟は、私が川崎の教会の牧師をしている頃、大きな教会だったので、 若い中高校生がたくさんいたんですね。その中で引きこもって学校行けない子、登校拒否の子、それから経済的に困難になって月謝が払えないで学校に行けなくなった子、そういう子どもたちが10人ぐらいいたんです。その10人ぐらいの子どもたちを家内がですね、あの教会に迎えて2階に泊めたり、食事の世話をしたり、行きたくないという子どもたちに弁当を作って行ってらっしゃいつってですね、送り出して世話してた。でやはり家内も限界がありましてね、そのまだ若かった伊藤兄弟に、兄弟この子どもたち何とかしたいんだけど協力してくれないか。だから彼は、先生分かりました、じゃあ壮年会に呼びかけてみます。で壮年の人たちに呼びかけてサマリア会という会を作ってくれた。で壮年の人たちがみんな資金を出し合って、月謝が払えないで行けなくなった子どもとの月謝だとか、食べることができない貧しい子どもの食事のためとか、引きこもっている子どもたちをサポートするためにお金を使うと、いろんなことして彼は助けてくれた、そういう人なんですね。もう本当に人のために喜んで犠牲を払う人です。あの横田早紀江さん、あのめぐみさん の、お母さんご夫妻ですけど、早紀江さんのご主人がもう高齢化になって、ちょっと認知症が始まって、そして倒れて病院に入院した時も、その横田早紀江さんたちのマンションのすぐそばがゴスペル診療院があるんです。で伊藤兄弟はそれを聞いて、いつ時間があれば横田茂さんのところに行って針で治療しててくれた、そういう人です。ですから葬儀にも、横田早紀江さんも来られましたけれども、本当にその本当に主に仕えて素晴らしい証しをしてくれた兄弟が突然若さで天に召されました。まさにどうしてなんで神様って叫びたい出来事です。でも葬儀に出席した時に、彼に孫が12人もいるんですね。その12人の孫が最後にみんな前に出て祭壇に向かって、そして12人の孫の一番上のお兄ちゃんがですね、おじいちゃんありがとう、今まで僕たちのために優しくしてくれて助けてくれてありがとう、天国でまた会える日を楽しみにしてるよ、おじいちゃん待っててね。まさに悲しみとか苦しみという、むしろ孫たち12人が並んでおじいちゃんありがとうって言ってる姿を見た時に、ああ本当に私たちは何年生きたかというよりも、どのように生きたかということが最後に問われるんだなということを改めて思わされました。まさに残された奥様や子供や孫たちにとっては、強いられたまさに十字架だと思います。これから本当に大変な中を通っていくと思うんですけれども、私たちの人生にもそういうことがあります。でも彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた、無理やりに背負わせた。彼はうずくまったイエス様のところに引っ張り出されて、そしておいお前このイエスの十字架をおやって言われた時に、彼はですねその十字架の前にしゃがみ込んで、きっと十字架を担ぐ時にイエス様の目と目があったと思うんです。その時彼は何を感じたんでしょうか。死刑囚みんなから十字架につけろ、あざけられたこの男、どんな悪いことをしたんだろう。でもイエス様と目と目があった時に、なんて綺麗な目をしてんだろう、なんて澄んでるんだろう、なんて美しいんだろう、こんな目をしている人がなんで死刑にならなきゃいけないんだろう。きっとシモンにとってはそれが第一印象だったと思います。やがてイエス様の血がこびりついている十字架を担いでイエス様の後に従っていきました。彼はその間中イエス様の後ろ姿を見ながら、なんでどうして そしてなんで俺がこの十字架を追わなきゃいけないんだ、そんな疑問をいっぱい抱えながら彼はドクロと呼ばれる死刑場までやってきたんです。彼は無理やり追わされた十字架の上になんと死刑場の一番近くまで行くことができたんです。やがて彼は十字架をローマの兵隊たちに渡し、この死刑場の前に立ち続けたと思います。十字架の上に横たえられ、大きなハンマーで釘を打ち込まれ、丘の上に三本の十字架が立ちました。人々は聖書にあるようにあざけりました。おい、お前メシアだったら十字架から降りろ、そうだそうだ、人を救うために来たのに自分を救うことができねえのか、十字架から降りたら信じてやるぜ、まさに群衆のあざけり声、まるで地獄への行進曲みたいだったと思います。彼はその十字架を見上げながら、やがてイエス様の祈りの声を耳にしました。父よ、彼らを許してあげてください、彼らは何をしているか分かっていないのです。彼はイエス様の祈りの声を聞いたときに、なんていうことなんだ、こんなにあざけって鞭を打って茨の冠までかぶせて椿を吹きかけ十字架につけろって叫んでいる群衆のために彼らを許してください、この方は何なんだろう、何者なんだろう、彼はまさに大きな疑問を抱き始めます。イエスの代わりにイエスの十字架を彼は担いでイエスの後についていったんです。でも十字架の上の光景を眺めているうちに、だんだんだんだん彼は変えられていきました。太陽が光を失い、ドクロと呼ばれる丘は闇で包まれ、そして群衆が手に汗を握って十字架を仰いでいる時にイエス様の叫び声が聞こえたって聖書に書いてあります。それはエリーエリーレマサバクタニ、我が神我が神、どうして私を見捨てたんですか。彼はそれを聞いた時に、やっぱりこの男は死刑囚でいいんだ、神様から見捨てられたんだ、よっぽど悪いことをしたんだ、そう思ったに違いありません。でも十字架の一つ一つの経過を見ていくうちに、彼はイエス様が分かってきたんです。そしてそれまではイエス様の十字架を俺が代わりに背負ってやってんだっていう気持ちだったんですが、イエス様が最後に全てが完了したと言われ息を引き取った時に、そばにいたローマの百人隊長が、ああ誠にこのお方は神の御子であったと告白する声を聞いた時に、彼はイエス様は誠に神の御子であった、俺は今までイエスの代わりに十字架を担いでここまでやってきてやったと思ったけど、そうじゃないんだ、俺が担いできたこの十字架はまさに俺のための十字架だったんだということを彼は気がつきました。一部始終の出来事を見届け、やがてそれから2日後に墓に葬られたイエスが復活したというニュースを彼は耳にしたに違いありません。彼はやがて2人の息子を連れてふるさとへ帰ってきました。その土産話は何よりも勝ったイエス様との出会いの話だったと思います。イエス様はこういうお方だったんだ、イエス様は本当に俺の罪の身代わりに十字架を負ってくださったんだ、彼は証しをしたと思います。イエス様は死んだんじゃない、3日目に復活し死に勝ち終えたお方なんだ。彼は聖書にもう一度出てきます。それは開いてほしいんですが、使徒の働きの 12章使徒の働きの12章の25節から使徒の働き12章25節任務を果たしたバルナバとサウロはマルコと呼ばれるヨハネを連れてエルサレムから帰ってきた。13章1節さてアンテオ家にはそこにある教会にバルナバニゲルと呼ばれるシメオンクレネ人ルキオ国主ヘロドの地兄弟マナエンサウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると聖霊がバルナバとサウロを私のために聖別して私の召した任務に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをし二人の上に手を置いてから送り出した。ここにバルナバとサウロが出てくるんですが、13章1節にアンテオ家にはって書いてあります。これはアンテオ家教会のことです。そこにある教会にバルナバニゲルと呼ばれるシメオンって出てきます。ニゲルというのは黒という意味です。このニゲルというギリシャ語から英語のニムロという言葉が作られました。黒、彼は真っ黒の男でしたからみんなから愛称でですね黒黒っていう逃げる逃げるって呼ばれていた。逃げるって呼ばれるシメオンって書いてあります。マルコや何かではシモンって出てくるんですが、シモンはシメオンを短くした言葉です。でシメオンっていうのは意味はですね、主が私の苦労をご覧になったという意味なんです。まさに彼の名前にふさわしいと思うんですね。主は私の苦労をご覧になった。ニゲルと呼ばれるシメオン、彼はアンテオキ教会の長老になっていたんだということが分かります。ですからバルナバとサウロが聖霊によって聖別しされ世界宣教の任務に就くときに3節にそこで彼らは断食と祈りをし二人の上に手を置いてから送り出した。バルナバとサウロを送り出すために安心して祈ったその一人がニゲルと呼ばれるシモン、シメオンです。まさに強いて無理やり逃げようとしたのに捕まえられて追わされたイエス様の十字架こそが彼の人生を変えたんだということが分かります。私たちの人生にも本当に強いられたもの、無理やり追わされたもの、なんで私がこれを追わなきゃいけないの、なんで私がこんなことに出会わなきゃいけないの、なんでこんな私だけが涙の谷を通らなければいけないの、そういうことがクリスチャンであっても起きます。でも無理やりに強いて追わされたその十字架は必ず恵みになります。主は涙とともに本当にその目の涙を拭ってくださるとおっしゃいました。やがて私たちはイエス様の前に立った時に、ああ主のなさることは全て時にかなって美しいんだ、主はいつも最善をしてくださるんだということに分かります。地上では分からないこといっぱいあります。でも天国に帰った時に、ああ私はあそこを通ったからこそ私はこの素晴らしい救いに預かったんだ、私はあの中を通ったからこそイエス様の十字架が分かったんだ、あの痛みや悲しみが分かったからこそ私はイエス様の十字架の痛みや悲しみが少し理解できたんだ、そういう時があると思います。私も戦場から帰ってきた主らの父、心病んでいく母、そういう中で貧しい中で高校も行かないで行けないで中卒で社会に出て働きに出ました。でも 本当にそれは神様の恵みだったんですね。もし父がまともな父だったら、まず高校や大学に行けたに違いありません。でも中卒でニコンというカメラを作る大きな会社に就職できました。でも本当にそれは感謝のことです。その当時大井工場は2000人も従業員がいるのに、その中で20人の人がチームになって世界に誇る工学機械を作る職場に私は配属されたんです。中卒の丸坊主の少年、右も左もわからない、まだ子供です。そんな私に紹介されたのが技術指導員の田中昌司という小柄な男の人でした。彼は私に仕事の指導者として紹介された時に、この田中さんが私に最初に言ったことは、福沢君どうぞよろしく、もう大先輩の偉い人が私の前に頭下げてどうぞよろしく、こっちがもう緊張してカチカチ、こちらこそよろしく。その時田中兄弟が私に次に言ったことは、僕クリスチャンですって言ったんです。嫌なとこ来ちゃったこちらは日蓮宗ですそんな勇気もないし、まあ、仕事と宗教関係ねえや、そんな気持ちでした。でもこの田中昌司さんの祈りによって、私はニコンにある聖書研究会に導かれていったんです。ニコン聖書研究会は72年の歴史を持って今も続いています。今年の12月のクリスマスにも私はニコン聖書研究会のクリスマス会にメッセンジャーとして招待されています。会社辞めてもう60年になるのに、いまだに毎年クリスマスに読んでいただいてメッセージができる、まさにこれは恵みですね。そのことを振り返った時に、ああ神様のなさることは全て時にかなってうるさしいんだ、本当に貧しい家庭で育ったのも高校に行けなかったのも本当に神様の恵みだからこそ、神様はクリスチャンのいるその職場に神様は見えない手を持って導いてくれたんだ。私は簡単に信じられなかったですね。でも19歳の時に、昭和30年9月1日、忘れることできません。会社の帰り教会に行き、牧師先生と向かい合って18年の罪を悔い改め、最後に神様、私は知らぬ父を本当にぶっ殺しちゃおうと思っていました、私の罪を許してください。その時に畑恵子という牧師が私の頭に手を置いて、来よう、何時の罪許された、安らかに受け、祈ってくれました。本当に肩から荷が下りるようにして罪が許されたんですね。次の日の朝、私は会社に行き、田中先輩に、田中さん、私昨日エス様信じてクリスチャンになりました。その時彼は私の手をギュッと握って、福沢君おめでとう、僕ね、君が僕の職場に来たその日から君がエス様を信じるように祈ってきたんだよって言われたんです。ショックでした。私のようなもののために、初対面の私のために祈ってる人がいたんだ。その経験した時に、人が救われるのは祈りなくしてはありえない、本当にパウロが言っているように、聖霊によらなければイエスを主と告白することはないんです。でもこんな私がエス様を信じてクリスチャンになれたのはまさに聖霊です。でもその聖霊が望むために、田中先輩が毎日昼休み地下室で私のために祈っていたんだということを知ることができました。その経験から私も、どんな人であっても祈りが依頼されたときに、祈れば必ず主は答えてください、祈って願ったことは得たと信じなさい、そしたらその通りになります、主イエスを信じなさい、そしたらあなたもあなたの家族も救われます。これは神様の約束の御言葉です。まだ救われてない家族親族、私もたくさんいます。でも毎日私は家族の名前、親族の名前を挙げてお祈りしてるんです。それは必ず答えられて信じてるから、目の黒いうちに見ることできないかもしれません、でも神の 神のなさることは時にかなって麗しいんですね。昨日も阿弥陀洋光兄弟をお見舞いに行って一緒に祈った時ですね、この本当にこの千葉市で素晴らしい働きをしてきた人だからきっと誇りもあっただろうし自信もあっただろう。でもこんな人が、このような人がイエス様を信じて洗礼を受けたっていうことは何なんだろう。それはまさに愛する奥さんの祈りだったと思います。神は隠れたのに、もう神はあらわに報いてくださるんです。大丈夫です。本当に私たちが御言葉を握ってひたすら祈り続けるときに主は必ず実現してくださいます。主らの父も54歳で脳一血で天に召されましたが、1ヶ月前に父さんが悪かったと謝ってくれてイエス様を信じて1ヶ月後に肺炎を併発して天国に帰ってきました。ノイローゼの母も本当に88歳で天国にくも膜下で行きましたが、父が死んだ後教会に来てイエス様を信じて生涯イエス様と共に歩んでくれました。私の兄も肺がんで肝臓がんで54歳の若さで癌センターで天に召されましたが、召される10日前に癌センターで私から洗礼を受けて天国に行きました。祈って願ったことは必ず実現します。なんでどうしてって終わされることいっぱいあるんです。でもその度ごとに本当にイエス様の十字架、もし私に従ってきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私についてきなさい。これがイエス様の言葉です。強いて負わされた十字架いろいろあります。みんな違います。でもそれを追ってイエス様についていくとき、先月学んだように本当にイエス様の首輝きは負いやすく、それは軽いということを経験させていただきたいと思います。お祈りいたしましょう。彼らはシモンというクレネ人を見つけたので、この人にイエスの十字架を無理やりに負わせた。短く祈りますが、十字架を追ってあの悲しみの道を歩んでくださったイエス様、今朝もこうイエス様はお通りになっています。今朝皆さん方も人には言えないいろんな十字架を負わされていると思います。どうして、なんで、なんで私だけがということもあると思います。でも主は全てをご存知です。決して耐えることができないような十字架を負わせることはありません。必ず脱出の道を備えてください。追えなくなった時にはイエス様が代わりに追ってください。背負って助け出してくださいます。今朝皆さん方の中で、私も十字架をいくつ持ってるけど今日もう一度クレネビとシモンのようにイエス様の後十字架を担いで従っていきたい。その時に本当に死の影の谷を歩くけど災いは恐れません、あなたが私と一緒ですからと証ししたいと思いますから。イエス様、弱い私、力のない私ですけど、どうぞ主よ助けてください。そう願っている方いたら、イエス様、私の十字架をイエス様一緒に追ってください。そういう願いのある方、ちょっとイエス様に向かって手を挙げてください。アーメン、感謝します。アーメン。ハレルヤ、感謝します。愛する神様、あなたは全部ご存知です。今手を挙げた愛する兄弟姉妹たちの心にあるその強いられた十字架をあなたはご存知です。追えるから、耐えられるから、大丈夫だから、ついてこれるから、負わされたことであることを信じます。 どうぞこれからもイエス様が一緒に十字架を追ってください。そして私の首輝を追いやすく、私の荷は軽いとおっしゃった恵みの中を歩ませてください。その十字架が恵みに変わって本当に十字架を下ろす日が来ることを信じます。すべてを主に委ね、イエス様の御名によって心いっぱい感謝してお祈りいたします。
アーメン。